皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはサックスアンサンブル講師天野明美さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはサックスアンサンブル講師天野明美さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速サックスアンサンブルの教室のご紹介からお願いします。
はい、今講座としてはアンサンブルとあとプライベートというね教室も持っておりまして、年齢層で言いますと8歳、小学2年生の子どもさんから70代の方までね、幅広く、受講をされています。で、サックスと言いますとアルトサックスがね結構テレビとかあと耳にするものでは多いのですが、一般的にはソプラノサックスとアルトサックスとテナーサックスとバリトンサックスを使った40層が一般的なんですね。で、まあ、サックスのいいところはですね、見た目の華やかさはもちろんのこと、音色であったり音域が幅広いんですね。で、サックスは曲を作り上げるために必要なメロディーとハーモニー、そしてリズムを、兼ね揃えたいわゆる音楽の3要素と言われるものが、全て入っておりまして、でこれをうまく使うことによって一つの曲を完結することができるんです。
うーん、ね、今のお話を聞いているとサックスという楽器を使うことでこのサックスだけでアンサンブルが組めるという、
そうです、
ことなんですね。
そうなんです。なかなか他の楽器ですと、メロディーだけとか例えばベースだけということで曲として成り立つのはなかなか難しいんですけど、まあ、ソプラノサックスというのがメロディーですとか、まあ、いわゆる主旋律を担当しまして、あとアルトサックスとテナーサックスはメロディーの時もありますしハーモニーを吹く時もあります。またもう一個裏メロディーというものもねありまして、そちらの演奏もします。で、あと何といってもバリトンサックスがリズムでやしたり低音の響きをね出してくれる曲でして、音の広がりをねすごく出してくれる縁の下の力持ち的な存在の楽器なんですね。
はい、今ね伺っていて、そうか、サックスにはそんなにこう音域によって種類があるんだっていうことをね、初めて知りました。
あ、そうですね。そう、一言でねサックスというと、まあ一般的なこう皆さんが見られるものが多いんですけれども、小さいものですと重さで言うと1キロぐらい、で、さっき言いました低音を出します大きなバリトンサックスっていうのは、まあ、メーカーによってもね若干重さは違いますけども6、7キロあります。それを肩とか首で支えて音をね、作り上げているんですね。
今重さのね違いはそういうふうにこう音域によって違うということなんですが、形としては私たちがイメージしているサックスの形、
そうですね、ソプラノサックスの場合はちょっと筒型の小学生の頃にちょっと持ったリコーダーみたいな、ああいう形、縦の形のものが主流で、まあ今ですとちょっとこうくねったサックスの種類もあります。で、バリトンサックスも同じくねった形なんですけれども、 結構さっき重さのこともお伝えしたんですけど、長さも結構ありまして、どうでしょう、極端に言うと私の身長ぐらい。
そんなに大きいんですね。
重いですし、やっぱり大きいので、はい、低い音が出るっていう、あの楽器のね構造になっていますね。
というと、そういったそのこう様々な音域のサックスを組み合わせてアンサンブルをできるように今ねこう教えてらっしゃるという、
そうですね、
ことなんですね。でこの、先ほど教室というふうにねおっしゃいました、教室の具体的な場所を教えていただいていいですか。
JR 岡崎駅の近くにあります暮らしの学校というところでですね、月に2回講座を開いています。
暮らしの学校の中で受講生の方たちはこのサックスのアンサンブルを楽しんでらっしゃるという、
そうですね、
ことなんですね、サックスアンサンブルっていうことは皆さんそれぞれ担当の楽器が決まってらっしゃるんですか。
そうですね、ご自身の持っている楽器はもちろんですし、まあ、そのパートによってはお貸しして、今回はこのパートを吹いてみるというバランスの取り方もね、したりしますが、やっぱり4本と揃うととても、まあ、一番理想的なんですけど、まあ、そうじゃなくても音のね厚みが出てきますので、まあ、そういったあのことを楽しんでいただけるのがね、一番いいかなと思っております。
皆さんがこのサックスを最初にこうファーストサックスっていうのはソプラノサックスとかじゃないですよね、きっとね。
そうですね、あのよっぽど一番最初に手に持つ楽器はですね、アルトサックスと言いまして、もうテレビでもそうですね、あのラジオとかいろんなところで聞いている、まあ、目にしているものがメインです。で、だいたいそちらから入られて、他の楽器ソプラノに行ってみよう、テナサックス吹いてみよう、バリトンサックス吹いてみようというふうに少しずつ、あの幅が広がっていくんですね。で、まあ、私の知り合いでもだいたい皆さんアルトから始めるんですけれど、やっぱりアルトを吹いていると他の楽器が吹きたくなるのと欲しくなる。
そういうことなんですね。
あの、不思議なんですけど、だいたい一人で2本とか3本を持っていらして、ですごい人はですね、4本全部自分で持っている人もいるぐらい。
そうなんですね。
ちょっとコレクション的な。
あの基本的な吹き方というか、その操作の方法というのは、ソプラノでもバリトンでも一緒なんですか。
そうですね、あのアルトが基本になってきますので、指使いはほとんど一緒なんです、あとは管が大きい小さいによって息の入れ方がね少し変わってはきますけれども、アルトが吹ければ他の楽器にもチャレンジは十分できる。
まずファーストサックスとしてはアルトから、まあ、一般的にね、あの、そこからあの習い始める方が多くて、そしてアンサンブルっていうことになっていくと他のね音域のサックスにもこう挑戦していくという形なんですね、
そうですね、
まさにそういった挑戦も含めての演奏会のね、あのご案内をしていただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。ちょうどこの放送をしている週末に当たるのですが、10月の5日6日の両日ですね、先ほど言いました、岡崎の暮らしの学校にて13周年記念行事の文化展があります。こちらは、受講生の方の作品を展示したり、あと踊りとか楽器の演奏をね、発表する機会の場になっております。で、私たちのサックスアンサンブルもですね、こちらに参加をさせていただくことができまして、ちょうどこの放送が流れている時間にはまるかもしれませんが、お時間がですね、10月6日日曜日10時40分から演奏があります。入場は無料です。あのとてもアットホームな会場ですので、ご興味のある方はぜひ足をお運びいただけたらと思います。
暮らしの学校の文化展ということで、そちらの方で、天野さん も含め、はいね、あの天野さんの受講生の方たちも演奏されるということですのでね、はい、お時間のある方はお立ち寄りいただければなと思います。それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、千秋直美さんの喝采、私の幼い頃にですね、はい、よくテレビで流れていた、曲を思い出しましてリクエストさせていただきました。
はい、それではお聴きください。千秋直美で喝采です。今週のゲストはサックスアンサンブル講師天野明美さんです。それでは引き続き天野さんにお話を伺っていきたいと思います。天野さんはご出身はどちらなんですか？
あ、はい、出身はですね、東三河の豊川市になります、
はい、小さい頃のご自身を振り返るとどんな子供だったと思います？
どちらかといえばおとなしく控えめな、うん、あまり目立たない子供だったかなと思います。
天野さんとその音楽っていうことでいうとサックスに限らずですが、うんうん、例えばその小学校時代音楽の時間好きだったわとかそういうことあるんですか？あ、
実は小学校の4年生の時からピアノを習い始めておりまして、で、まあ、特に始めたきっかけっていうのはないんですけど、なんとなくね始めてたんです。で、中学に入ってからは、まあ、部活動と忙しく練習する時間が取れなくって長続きしないまま、辞めてしまったんですね。ただもともと音楽が好きだったものですから、大人になってから何か楽器を始めたいっていう思いがすごくね強かったんですね。
ということはサックスと出会ったのは、うん、学生時代ではないってことなんですね。
そうなんですね、だいぶいい大人になってから始めまして、普通に吹いていますと、学生時代から吹いていたのってねよく声をかけられるんですが、いえいえ、大人になってから始めたんですと言いますと結構皆さんね、驚かれますね。
なんかこう音楽をね携わってらっしゃる方って子供の頃からそれを、ずっとねお稽古してらっしゃるって方が一般的に多いですので、なんとなくね皆さんのその反応になるんじゃないかなと思うんですが、先ほどおっしゃったように音楽は好きだったけれどもそのお稽古としては時間が取れなかったんで、ピアノも、ね、ある程度のところでこうやめてしまっていて、それ以降特にその音楽を生業にしようなんてことは考えたことはなかったわけですか？
そうですね、考えたことはなかったんですね。ただやっぱり本当にある時将来をね自分を考えた時に何か音楽に携われるものはないだろうかと思った時に、まあ、サックスっていうものとの出会いがありまして、で、まあ、今日にね至っている状況なんですね。
いや、せっかくですのでそのサックスとの出会いを教えていただいてよろしいですか？
サックスの出会いですね、いくつか演奏会を見に行きまして、で最初はサックスではなくてというかいろんな人にも相談をしたんですけど、初めてやるんだったらサックスよりもパーカッションの方がいいんじゃないかとか、そちらの方が分かりやすいようなねことも言われたんですけど、やっぱり見た目のさっきも言いましたけど華やかさと音色とがどうしても引きつけられたところがありまして、で実は私独学で勉強をしたんです、なのでいろいろ大変な面もあったんですけれども、唯一ですねその小学生からやっていたピアノというものがその時にすごく力になりまして、過去を振り返りながらですね、ピアノやっててよかったなって思うこともちょこちょこね、ありましたね。
音楽の原点で言えば天野さんにとってはピアノというものがあって、で大人になってから何か音楽をと思った時にさまざまな選択肢はあった中で、でもサックスだなっていうふうに思われたわけですね。
そうですね、
でその段階からでもね独学で、大変ですよねそれって。
そうですね、結構大変というか、自分なりに努力はしては来たかなとは思います、全然上達のはねまだまだ不十分なとこはあるんですけれども、自分がこう苦しんできた分は今の講座には逆にね活かせてるのかなと思っ ていますね。
小さい時からね、先生について教えられたものっていうのは自然自然にこう身についていってしまうので、うん、そのつまずきどころが分かりにくくなるんですが、うんうん、天野さんの場合はね、もう一から自分で開拓していったっていうことなのでね。
そうですね、自分が最初からつまずいてスタートしていたもんですから、うんうん、結構受講生の方にも、うん、なんでっていうことが結構、まあ、こういう方も失礼ですけど、生徒さん、子どもさんは素直にこういろんなものが受け入れられるんだけども、うん、はい、ある程度の年を重ねてくると、どうしてこれがこうなるんだいってこう、うん、理屈的にね、はい、こう理解をされたいっていう方も、お見えになられまして、うん、そういう方にはですね、ぜひっていうか自分の今まで培ってきた経験を生かして、まあ、説明をねして講座に生かしています。
大人になるとね、そこ頭でまずね、
そうですね、結構こう咀嚼して入られる方もね、うん、いらっしゃいますので、
うんうん、今その天野さんのやってらっしゃる教室の中では、講座の中では、うん、初めてサックスに触れるっていう方もやっぱりいらっしゃるんですか？
います、
うん、
で、まあ、経験者、学生の頃からやっていたよという方もいますし、うん、学生の頃やっていたけれどもしばらくブランクがあって、またちょっとこう時間がね出てきたので、はい、吹いてみたいわと思って始められた方もねいますね、
うん、やはりそうやってその自分にとっての楽器というのがね、このサックスであったというふうに皆さんが思えるような、そういったこう教室をしてらっしゃるっていうことですよね。
マイ楽器を買って、
はい、うん、
で、
うん、
私も最初から学生時代からやってればもっと上手だと思うんですけれども、もう大人になってから始めてますって言うと、はい、逆にですね、じゃあ今から私やっても吹けるっていう、こう、うんうんうん、逆になんて言うんでしょうね、自信を、
安心感、
ね、安心感を与えてあげられるような、うんうん、まあ、そんな存在なので、うんうん、雲の上の人だったりすると、なかなか そこまで行くのはね、大変だったりしますが、普通に練習して頑張れば、私までは大丈夫、行けますって声をかけながら、はい、一応もっとは楽しくっていうことをね、はい、前向きに出して進めていますね。
確かにね、こう受講される方たちは皆さんその音楽が楽しみたい、楽しくということはね大前提にあるんでしょうが、うん、やはり初めて取り掛かる人にとってはね、本当に楽しむ域までいけるんだろうかっていう、その不安も当然おありになると思うので、うんうんうん、まさにね、この実践をしてらっしゃった天野さんが目の前にいらっしゃって、うん、でそうか、やはりこうね、大人になってからでも何かにチャレンジして楽しく努力していけば、この見本があるぞみたいな、
いい見本がよく分かりません、やっぱり目の前にいるかいないかではだいぶ違いますし、うん、やっぱりいろんなことを本当にね、細かい素朴なことでも聞いていただければ、はい、もう全てお答えするように、まあ、調べるなり自分の経験から、うん、まあ、ご本人が納得いくまでね、そちらはお話しさせていただくようにはねしていますね。
先ほど小学生の方から大人の方まで講座をね受講してらっしゃる方もいらっしゃるということで、そのアンサンブルを組んだりするときに年齢はあんまり関係ないですか？
年齢は関係ないですね、はい、
じゃあもう本当にその、うん、あなたは今このパートよっていうところで、それはもう講師である天野さんが、まあ、ご本人の希望もあるのかもしれませんが、うんうんうん、ある程度適材適所で、うん、この曲はこういう構成でいきましょうという感じで提案をしてらっしゃって、その時に別に年齢とかそういうことは経験値とかもあんまり関係ないということですかね。
そうですね、まあ、どうしても難しいパートが出てきたりした場合は、うんうん、逆に言うと楽譜を少し優しくアレンジしたりして、はい、とにかくみんなで参加して一つの曲を作り上げていただくっていうものを一番大事にしていますね。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。
はい、クラシック界を代表する須川信也さんがフューチャーしています曲で、私の原点ともなりました。この曲を聴くたびに初心に帰らせてくれる素敵な曲です。 それではサクソフォンとバンドのためのミュージカル、キャッツよりメモリー。
今週のゲストはサックスアンサンブル講師天野明美さんです。それでは天野さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、何事においても言えることかもしれませんが、何か始めるのに遅いということはないんですね。私自身ももういい大人になってからね、始めておりますので、その時期が始められる方のスタートだと考えています。また私は皆さんに先ほどもお伝えしていますが、楽しんで吹いていただけるということをね、心がけています。音楽とは言葉の通り音を楽しむということなんですね。それぞれ生活環境の違う人が集まって一つの曲を作り上げていきます。一人では少し寂しく感じる曲も、他の人と合わせ奏でることにより豊かな演奏に変わっていくんですね。それを一人でも多くの人に体験をし味わっていただけたらと思っています。
始めることに遅いことはない。
そうです、
いつでもスタートして OK よっていう。
そうです、それが人生において大事なことかなと、はい、思いますね。
それを皆さんにこれからも伝えていきたいな、はい、ということなわけですね、はい、そうですね。
年齢制限はございません
またね、新規の募集の時に新たに入りたいという方がいらっしゃれば、いつも受け入れ OK という。
そうですね、うん、初心者の方大歓迎でございます
こうよくこう教室だとね、もう出来上がってるところに入ってくるのはちょっとね、気が重いって方もいらっしゃると思うんですが、経験値ね、そういうものを一切関係なくみんなで楽しめるような、うん、
そうですね、まあ最初からちょっとアンサンブルはね、難しいかもしれないので、まあ最初はちょっとプライベートで、しっかり基礎をね積み上げていただいた後にアンサンブルをね組んでいけたらいいかなとね思っておりますね。
暮らしの学校の、まあ、案内、学校の方に来ていただければね、多分教室の案内もあると思いますので、
見学もその都度ですね対応をしておりますので、あとまあ体験もですね、まあ楽器はなくてどんな感じか一回試してみたいわという方には、楽器をレンタルでお貸しして、で実際自分で持って音を出すっていうこともね、できますのでね、はい、
はい、ありがとうございますね。いろいろいい情報をいただきました。それでは最後の3曲目のリクエスト、ご紹介お願いいたします。
はい、2020年とその先の未来に向かって頑張っている全ての人を応援する曲、前向きな気持ちにさせてくれる曲です。歌詞が分かりやすくて振り付けがとても可愛い私の大好きな曲パプリカを最後に、聴きください。これはですね、次の講座からサックスアンサンブルとして練習曲で入れていきたいなと思っている曲です。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは天野さんの3曲目のリクエストを聴きいただきながらお別れしたいと思います。パプリカです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。